どうぞご着席ください。月に一度旧約聖書を読んで、アブラハムの物語を今ご一緒に読み進んできております。アブラハムはウル・ハランという今でいうバビロン、失礼、イラク、バグダッド、そのあたりから旅立って、約束の地イスラエルとたどり着いてまいりました。気流の民、外国の民としてここで過ごし、そこで家族を作っていく。アブラハムは最初心が落ち着かずうろうろとします。支配者たちの前に出ていくときには自分の妻サラを妹だと偽って自分の身の保身に入ります。二度もそのようなことをします。うろうろと定まらないことをします。神様の約束は信じられず、そばめのハガイと子供を作り、約束の子はこの子ですよねと勘違いした報告をして、神様にたしなめられることもありました。アブラハムはいろいろと落ち着かずうろうろします。ですけれども、その晩年に至り、アブラハムはしっかりと心を定めることができるものになってまいりました。息子のイサクを捧げろと神様に言われたときに、ただ彼は黙ってイサクを捧げようとします。うろうろせず神様の言葉をしっかりと聞き届けようとします。本日のこのイサクとリベカの結婚も、まさにそのしっかりとしたアブラハムのその姿を表すものです。今日読み出しましたのはこの物語の前半部分でしかありませんけれども、この物語全体はアブラハムが言った通りのことが起こるという、そういうお話になっております。アブラハムがしっかりとしている、そういう話です。さて、アブラハムがしっかりとする、それはそれで物語の中においては大変微笑ましいと申しましょうか、安心する事柄なのでありますが、このしっかりとしたアブラハムの物語から私たちはどのようなことを読み取る、聞き取ればいいのでありましょうか。アブラハムがしっかりした、それはきつい方をすれば他人事でございます。アブラハムさんよかったねということで終わってしまいます。ですけれども、聖書は何百年何千年と語り伝えられてまいりました。いくつもの写本を持って聖書はずっと伝えられていました。アブラハムさんよかったねというだけの言葉なら、どこかで途切れていたはずでありましょう。この物語を通して私たちの聞くこと、私たちの行うことが書いてあればこそ、聖書は何回も何回も写され、そして活版印刷の技術が発展してからは印刷をされて、いろいろな書物にいろいろな言葉に翻訳をされて、私たちの手元にまで今たどり着いてきている。大昔の一人の男の人の立派になった話は、私どもにも関係している、私どもにも重なっている話であります。では一体どこが重なり、どこが関係をしているのか。今日の物語、少し面白いやり取りがあります。どういうやり取りかと申しますと、アブラハムが、先ほども申しましたけれども、この24章全体を見ますと、アブラハムが言ったセリフ、言った言葉、それがその通り起こるということが読んでいくと分かります。そしてもう一つ、 このアブラハムに使わされたしもべです。このしもべもどういうわけだか分かりませんけれども、イサク、ご主人様の息子の、あのご主人様の息子のイサクです。このイサクのお嫁さん探しに来たこのしもべもどういうわけだか分かりませんけれども、自分である予定を作ります。どういう予定かというと、湖の傍らに立っています。この町に住む人の娘たちが水を汲みに来た時、その一人にどうか水がめを向けて飲ませてくださいと頼んでみます。その娘がどうぞお飲みください、ラクダにも飲ませましょうと答えれば、彼女こそ神様がしもべイサクの嫁としてお与えになったものとさせてくださいという、まあ、言ってみれば願掛けなようなお祈りをします。そして実際にある女性が現れてみると、果たしてこのしもべの言った通りのことが起こるというのがこの後の下りでございます。そしてその娘、まあ、これはリベカという女性ですけれども、このリベカがイサクの嫁さんになるということはこの後展開されていくわけでありますが、この言ったことがその通りになるということ、これは一体何を私たちに考えさせているのか。そしてもう一つですね、考え合わせてみたいことが、アブラハムがですね、今いる自分の地カナン、これは彼らにとって生まれ故郷でも何でもない気流の地、外国でありますけれども、このその気流の地のカナンでは自分の息子の嫁は取らぬというふうに言います。先ほど読んだしもべとのやり取りの中でそれは明らかになっていますけれども、しもべがもしその娘がこちらに来たくないということを言えば、イサクお坊ちゃんを向こうの向こうに差し出してもよろしいですかというと、彼はいや、そんなことは絶対にしないというふうに言います。神様があなたの子孫、あなたの子孫にこの土地を与えると約束したのだから、それはその通りになるんだから、それはしないというふうに言います。これも言ってみれば一つ言葉がその通りになるという一つの出来事でありましょうけれども、問題はです、問題と申しましょうか、考えたいことは、なぜアブラハムはカナンの人々との結婚を拒んだのか。まあ今でいうところのナショナリズム、民族主義があったという読み方をすることもできます。先民なんだから、この地でもって結婚することはすることはしないで、まあ言ってみれば純潔を保ち、自分の子孫からそれを受け継ぐということがよろしいんだという、そういう発想展開になる一つの事例でもありますけれども、果たしてそういうナショナリズム的なことだけが、民族主義的なことだけがここで語られている事柄なのでありましょうか。イスラエルという国は、民族は根血ということを実はもう承知していた民族です。承知していた民族ですけれども、その彼らがわざわざ血にこだわると申しましょうか、生まれ故郷にこだわるということをここで記します。これは一体何をアブラハムのこの決意から私たちは聞き取ればよいのでありましょうか。先ほども申しました、言葉がその通りになる、それと自分の生まれ故郷からしか嫁は取らぬというこのアブラハムの言葉は、おそらく同じ内容にたどり着くのではないかというふうに思っております。どういう同じ内容か。言葉がその通りになる、これはこれまで読んできた旧約聖書創世記のこの物語の中ではそうそう起こっていることではありません。言っていることはみんなずれます。神様の言葉もずれて聞いてしまう、それが人間です。言葉と現実が同じ重なるということは、この物語の中ではほとんど全くと言っていいほど出てきてはいません。だからこそこのしもべやアブラハムの言葉と現実が一緒になるというのが奇妙な印象を私たちは持つことになりますが、奇妙な印象を持つことになりますが、聖書に言葉と現実が重なっていた場面があります。それはこの創世記の一番最初でご ございます。最初の7日間、神が天地を作りになるとき、神様の言葉とその現実出来事は寸分たがわず重なっておりました。神様の言った言葉、それが全くそのまま起こりました。おそらくこの創世記の24章、アブラハムの物語を記したもの、それが読者に期待していることは、あの創世記と同じでしょ。創世記の一章と、アダムとエバがまだエデンの園を追放される前のあの楽園のあの風景と同じでしょということを私たちに想起させることが、このアブラハムも言った通りになる、しもべの言った言葉も言った通りになる、くどいほど言ったことがその通りになるということを繰り返している一つの理由なのではないかというふうに思います。一番最初のことを思い出す。アブラハムがカナンの地で嫁は取らない、自分の生まれ故郷に帰る、生まれ故郷からその嫁を連れてくる、これも一番最初に帰るということでございます。一番最初に帰って、次の世代、イサクの時代も一番最初から始める。一番最初に帰る、何が言われているのか、表現を変えればこういうことでしょう。何度も最初に帰れる、何度でも一番良かったところに私たちは帰れる、それがこの世界だと語っているのがこの聖書の物語でありましょう。私たちは取り返しのつかないことが起こるというふうに思います。挫折をすること、失敗をすること、特に親しいものを失う、私たちは取り返しのつかない一直線の時間の矢の中を進み、もう後戻りはできず、失ったものはそのまま永遠の喪失とともに歩んでいく、それはこの世界なんだというふうに私たちはどこかでわきまえているところがあります。それはこの世界でしょうという、そういう世界観を持っているところがあります。ですけれども、聖書はそういう世界観を提示してはいません。永遠の命という言葉を何度も聖書は使います。それはこれまで私は何度も申してきましたけれども、不老不死のことではございません。永遠の命は、永遠の命はそういう不老不死というふうな肉体のこと、それに興味のある言葉ではありません。そうではなくて、もっと広いことを言っています。もっと大きいことを言っています。何度でもやり直せる、何度でもあなたに神の恵みはやってくる。私たちが何をしようが、どんなに罪を犯そうが、最もひどい罪を犯した者は、言ってみればイエス・キリストの弟子たちです。彼らはみんなイエス様を見捨てました。彼らがもう少し頑張ってくれれば、エルサレムの人々の気持ちを変えられたかもしれません。ポントイ・ピラトの裁判を防げたかもしれません。でも彼らはみんな見捨ててイエス様から逃げ出しました。誰が一番世界で悪いか、十二弟子ほど悪い人間はいないでしょう。ですけれども、その者たちの前にイエス様は真っ先に現れ、変わらず、あなた方は私の弟子だという、そして私のための証人となれと言って励まして送り出します。何度でも神様は私たちの前に現れてくださいます。何度でも喜びを与えてくださいます。光あれと言って光が起こった、ラクダに水を飲ませてください、そう言おうと、そういうふうに予定をしていて、 本当にラクダに水を差し上げましょうという娘が現れた。形は違います、形は違いますけれども、同じことが何度でも起こってきます。同じ喜びが私たちにはまた与えられます。神様の恵みが形を変えてまた私たちの前に現れてきます。それは私たちがしっかりと神様を迎え入れるその準備をしていなければ見ることができない、あるいは見落としてしまう、気がつくのに遅くなってしまうかもしれません。恵みは必ずやってくる。私たちはそのことを信じて進んでいく、それが私たちの信仰なのではないかと思います。アブラハムの家族、そこに起こった物語です。ですけれども、そこに起こった物語はアブラハムだけの話ではありません。世界の秩序の話です。神の恵みは私たちに何度でも果てしなく与えられてきます。それを引き受ける備えをし、神へと心を上げながら私たちの今週の歩みをまた整えていきたいと願う次第でございます。お祈りをします。聖なる父なる御神様、過ぎ去るものがあります。失ったものがあります。後悔を覚えます。悲しみを覚えます。それは大切な時だと思っています。ですけれども、私たちはその先のあること、またあなたから同じ新しい恵みを与えられることを信じています。あなたの恵みはどのようなことがあっても、どのような時にあっても変わることはありません。変わらぬ恵みが今私たちを包んでいるということを私どもが心に留めながら、それぞれの歩みを進めていくことができますように、あなたの力を私たちに十分に注がれております。どうかそのことを信じることができますように。私たち一人一人の歩みをあなたの御手に委ねます。主が共にいてくださる。私どもが忘れることのないようにしてください。この願いと感謝を主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。賛美歌470